この番組は台本なしで対話から生まれる化学反応で番組を進行していきます。メインテーマは多文化共生共創、バラバラなパズルのピースを作り上げていく感覚でゲストをお呼びしたり、一つのテーマを掘り下げたりと、その場やその瞬間を楽しみながら配信していきます。では本日のゲスト、馬場久美子さん、久美ちゃんをお迎えしております。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ久美ちゃん、30秒ぐらいで簡単に自己紹介お願いします。
はい、馬場久美子と言います。そうですね、コーチングを仕事として12年ぐらいやってきているので、そういう対話をするっていうことをメインの活動にしているんですけれども、去年独立をしまして、今はコーチングだけに限らず、社会についての対話の場ですとか、またオープンダイアログですとか、いろんな場所でね、対話を開くということを取り組みにしています。特にトランジションっていうのが自分の中ではキーワードになっていて、人が人生の中で巡り合う、こう大きな世界観の変化、なんかその瞬間に、サポートし、支援ができればいいなという思いで、いろんな対話の場をやっています。そんな感じです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、久美ちゃんが今のこう働き方、生き方みたいなところにそれこそトランジションしたのは、いつぐらいの話でしたっけ？
去年の3月まで会社員だったんですよね。そこから、辞めて、しばらくでもハローワーク通ったりとか、何をしていいのかよくわからない時期も、半年ぐらいかな。結構長かったんですけどね。去年の後半ぐらいから少しずつその活動の、具体的なこう活動のイメージっていうのがだんだん形になりつつあるかな、どうかなっていう感じです。
でも それにしてはホームページも立ち上がり、なんかすごくない？
かなり
形にしていくスピードがすごい
早いね。
でもあれもなんかね、私なんかすごいね、積極的な人間だったんですよ、去年までだったんですけど会社員辞めてから本当になんかこう、どう生きていいかなっていうのが、なんかね、世界がちょっと変わってしまって、それで、なんか何にもやってなかったんですよね。積極的に。本は出したんだけど、本を出しときながら全然宣伝もしないっていう、やる気あるのかないのかわかんないみたいな人だったんですけど、これ、ウェブサイトも、そのお友達が、なんか、おばさんなんかそろそろそういうのやった方がいいよって言われて、なんかじゃあみたいな感じでこう受け身でね、どんどん進むんですよね。暇だから暇だからね、誘ってくれる人がいると、あ、じゃあって言って全部とりあえず参加するっていう感じだったんですよね、去年は。
なるほど。
自分のこう金銭に触れるようなこと、あるいはその素敵だなと思う人たち、なんか先輩方、人生の先輩方に誘われたら、それってなんだかよくわかんないけど、とりあえず参加しようみたいな感じで、なんでしょうね、いろんな場に出て行ってるうちに、なんか活動っぽくなったみたいな。生きてんのか死んでんのかもよくわかんないような時ってありますよね、そういう時。なんか社会的に自分はちゃんとこれ生きれてるのかな、なんて。なんかそれまではね、なんかこう、レールの上じゃないけど、学校が終わったら次の学校があって、学校が終わったら就職があってみたいな、なんか用意されてたような感じがあったんですけど、なんか今となってはなぜそのレールを喜んで歩んでたのかさえもちょっとわからないですよね。
今は馬場さんとしてはどういう心持ちというか、どういう感覚でいるんですか？
今はね、今はでもこの受け身で生きるってことが本当に人生で初めてなんで、なんかその受け身で生きることの素晴らしさをなんかこう味わってる感じありますね。その差し伸べられた手とか、なんか与えられた機会とかを、なんていうの、 の豊かさをもう思う存分味わおうっていうコンタなんですよ、今は。
素晴らしい。
素晴らしい。そう、
そうだからね、
素晴らしいですね。
そう、本当、日々本当に感謝しかなくて、こんなに私、本当にやる気がない、なんかやる気がない、マーケティング的には、本当にやる気がないのに、あのね、本を読んで、なんかね、一生懸命探してきてくれる人いるんですよね、私のこのサイトと、全然宣伝してない、検索しても絶対出てこないサイトなのに、どうやって見つけたんだっていう、なんか、でもそれを見つけて、こういうこと やりませんかとかって言ってくれる人がいたりして、もうそういう、そういう人とのこう出会いを、なんかもう本当に心の底から感謝してやってますね、生きてます、それで。あとはなんかあの中心のない世界っていうのに今なんかすごくこう、なんていうの、自分が惹かれるものがあって、なんかこれまでってなんていうのかな、例えば教室で言ったら先生がいて生徒がいるとか、うん、あと劇場に行ったら演者がいて見る人がいるっていう、うん、こうなんでしょうね、そのスポットライトが当たる側と当たらない側の分離みたいのがあってかなと思っていて、だからそれはそれでいい世界観なんですけど、なんか今の自分がこう憧れてるのはなんか ダンスで言うとマイムマイムみたいな、あの誰が主役かも分かんないし、あの抜ける人もこう入る人もいつでも自由みたいなね、
うん、
でも誰でも入れて、なんかそれが一つのこうなんていうのリズムになって、こう織りなされる生命体になっていくっていう、なんか、そのような、こう、場のあり方っていう、
うん、
生き方っていうのかな、コミュニティとかね、うん、なんかそういうものに対する今、なんていうの、希望がすごく強いみたいなんですよね。
ああ、いいね。
うん。ね、麦ちゃんとかよくわかる。だからなんかね、こう、よくこう、ファシリテーターとか、すごいカリスマ的なファシリテーターの方とかいらっしゃって、なんか本当に素晴らしいなと思うし、私も参加するしね、そういう人たちのところにね、で学びも多いんだけど、なんかそのさらに向こう側に行きたいっていう自分のね、
うん、
チャレンジがあるんだよね、
うん、なんかスポットライトが当たるところと当たらないところとかさ、うん、中心と周辺とかさ、うん、なんかあまりにもその世界の見方、あり方が、なんか、当たり前だ、すぎた、みたいな感じもあるんだけど、
うんうん、
でも、なんでそんな状態だったんだろう、みたいな。なんだろう。うん。そうだよな、
と。なんか自分がさ、そう、特別じゃなきゃいけないみたいな、
うんうんうんうん、
魔術もかかってたような感じがするんだよね。
なるほど。
うん、
かかってたかも。
今もゼロじゃないけどね、それは。
そうね。
やっぱりその誰かがこう輝いてるのを見ると、それは羨ましいなと思うし、
うん、
なんか、ああ、自分もね、ああいう風になれたらなとかもあるよ。あるけど、
う
ん、なんかでも自分の内側にある世界は、なんか、もうちょっと違う。世界を望んでる感じはするんだよね。なんかほとんどのさ、その社会的なこう制度とかルールはさ、そのようにできているじゃないですか。
はい。
その例えば会社作ったら成長させないといけないとかね。
うん。
あの代表取締役とそうじゃない人を作るじゃないですか。全員代表取締役ってできないでしょ。うん、誰かを代表にして誰かを代表じゃないっていう形にしないといけないです。その制度化組織にするとね。だから今の世界、社会のあり方とほとんどそういう構造、制度設計になってるんですよね。
うん。
なんかその便利さとかね、そのエキサイティングさみたいなこともすごく私は享受してる方だと思うけど、うん、なんかそこは自分のこう、わがままがあるんだよね。
わがまま？
うん、その中心のない世界もこの命で体験したいみたいな。
うん。なんかあれかな、どっちかっていう世界があるんじゃなくて、中心のある世界と中心のない世界っていうのが独立してあるっていうよりかは、なんか、両方あるのかな。
多分ね、パラレルにあり続けるんだと思うね、うん、この私たちが生きてる間ぐらいはね。
そうですね。両方の、ね、パラレルが両方あるって感じですよね。
うんうん、私たちが生きてる間っていうのは、いつかは一つになるってこと？
わかん、例えばさ、じゃあ私たち生きる前でいくと、うん、戦国時代とかって考えるとさ、今みたいな社会って多分想像してなかったと思うんだよね、みんな。
うん。
ある種、自己責任なんてことはなかっただろうしね、昔は。その、ある程度、地位が決まっていてね。はいはいはい、多分、そういう時代は、まだ、遅かれ早かれ来ると思うんだよね。私たちが、こう、想像してなかったような、社会の状態になっていくっていうのは。
うんうんうん。
まあ、生きてる間に来るかもしれないよね。
うん。あり得る。そうなんだよな。
結構聞いていいですか？
うん。
馬場さんはなんでそのコーチングっていう職業に就いたのかなっていう、
うんうん、
ところが。
コーチングはね、
はい、
これ、自分のなんか背景的なことを話すと、はい、学生の時は、NPO とか、でも社会をより良くするみたいなことをそのまま仕事にしたい、社会起業家みたいな生き方にすごく憧れがあったんですよね。でもそれが、その当時はあんまりその職業としてこう成り立つ見込みが私の力では立たなくて、まあ、それで、より良い人生選択を支援する仕事という意味で、エンジャパンっていう会社に入ったんですよね。
はい。
うん。で、こう、キャリア選択を支援するみたいな会社だったので、はい、すごくやりがいがあったんですけど、当時のエンジャパンってすごい伸び盛りで、私が入社した時70人ぐらいだったんですけど、5年間で1500人まで大きくなって。
すごい。
すごいですよね。で、そうそう、当時20代でしたけども、部下がたくさんいる状態になったんですよね。14、5歳で部下が大量に目の前にいても、何もやってあげられないんですね、彼らに対して。で、そうするうちに、なんか、辞めちゃう子が出てきたりとか、みんながね、暗い顔になってたんですよ、目の前で部下たちが。でこれはね、こう、採用の仕事をしてるのに、自社がね、採用した人たちがこんなに不幸せそうって、もう会社として罪だなと思って。で、この、でも成長はね、お客さんに求めるから成長はしないといけないっていうんで、その葛藤を乗り越えるものは何なんだって言って、なんかこう探してるうちに出会ったのがコーチングだったんですよね。だから指示命令してるか、あ、なるほどねと思ったのがコーチングに出会った時に、こう指示命令して、自分のやれるようにやらせようとするから、こんなにみんながこうアンハッピーなんだなってことに気づいて、本人たちのその力とか強みとかキャラクターを生かすっていうことを、質問によってね、引き出してあげることができる。こんなに素晴らしいこう技能はないなっていうんで、学び始めて、それで実際その縁の時のね、チームが結構うまくいったっていう成功体験もあって、それでなんかこう目覚めちゃったんですよね。あ、もうコーチは私のこの転職だな、みたいな感じで。それでそのまま転職をしてコーチへっていうね、コーチの専業の会社に入っていったんです。そう、でもそういったコーチングをやり始めた頃には、もうその社会起業家みたいな話をもうすっかり私忘れちゃって、
はい、
もう記憶の彼方に行ってしまって、なんかその大きい会社とか大企業のマネジメントがうまくいくっていうことが、世界が良くなることだっていう形で変換されちゃったんですよね、どっかで。
うんうん、
実際そういう側面もあると思うんですよ。もう多くの人がね、仕事に費やす時間が長いので、人生の中で。うん、だからそれでこう、まあ、お客さんのね、幸せを作っていけるっていうんで、10年ぐらい、知恵でやらせてもらって、海外駐在とかもさせてもらって、海外の駐在員の人の、苦労とか、その部下になる現地の人たちの苦悩とかも、こう、垣間見えて、まあ、そういうこともコーチングで、変化を加えていくことってできるんだって、この喜びもね、十分感じさせてもらったんですけど、でそういう時にね、病気になるんですよ、また。病気になって、緊急帰国して、手術をして、目覚めた頃から、あれなんか違うって思い始めちゃったっていう。だからさっき、一番最初の麦ちゃんの質問に答えるとね、多分その頃なの、その手術後からなんですよね、もうトランジションが始まっちゃったのは。その病気前まではもう会社のことも大好きで、仕事も大好きで、 もう世界一のコーチになってやるみたいな、もう、もう競争心むき出しのやつ、ね、さっき中心のない世界なんて言ってる、何を言ってるんだもう、正反対のことをね、踏み出してたから、もう自分が世界の中心になるんだぐらいの笑っちゃいますよ。
なんか血がだらけだったのを気づいたって感じです。うわーって、なんか、自分はなんか、そんなだっていう。
なんでしょうね。なんかそういう気づいた。なんかこう、冷めたって感じなんですよね。なんかふとこう冷めたら、なんだろうな、なんかあれ、なんか自分、なんか誰かが作った世界の中、世界とかゲームのルールの中で、勝てるか勝てないか、さあ勝負してみなさいって言われてる感じがしたんですよね。
うん、
そこでこう、むき出しに周りとね、こう、戦い合って、なんか、それで成果が出ていくわけなんですけど、なんかそれって結局でも誰かが描いたゲームの中でしかないみたいな。なんかそこにちょっとこう疑問が湧いちゃったんですよね。あれ自分が本当にこの生まれてきた理由ってそこにあったんだっけなみたいな。で、ふと我に返るとなんか日本のね、ジェンダーギャップはまだまだ世界的にも非常に遅れている状態にあるし、環境問題は全然解決してないしで、なんかあれ私が本当にやりたかったことって何だったのみたいな。そんな感じで、なんだ、サラリーマンを、とりあえず、もう本を書き終えたところで、卒業しますということで、あてもなく旅立つことになったんですよね。
へぇ。それで旅立ってこう受け身の人生が始まり、いろんな人生の先輩方から誘われるところには顔を出して、なんとなく響く方向でいろいろ動いてたら、実は旗から見たらそれすごい一貫性のある活動だねみたいなことが最近輪郭が見えてきたみたいな、そんな感じ。
うん、そうですね。なんかパズルのピースをさ、一個一個見たらこれ何になるかよくわかんないけど、なんかはめてみたらって言われて、はめてみたら、そう言われてみるとなんか一個の絵に見えるねみたいな。
最近、対話、コーチングもね、そういう節があるとは思うものの、ちょっとまた、それとは違った対話の場をくみちゃんがよく作ってるように見えてて、なんかそこに感じてることとかも聞いておきたいなという気持ち。
そうだね。そうだね。自分が開いてる対話の場で行くと、オープンダイアログかな。オープンダイアログをね、実践研究会ということで、この数ヶ月やり始めてるとこなんですけど、まあ、これは自分の中ではものすごいこうチャレンジングな、取り組みだね。なんか、ゴールもないし、目的も対話自体がその目的であるというような場で、自分がこうなぜこれをやってるのかっていうのも本当に探り探りなんですけど、まあ、今日、麦ちゃんには共有したような動画で、これは自分のやりたいことだなという言葉があったのが、その、まあ、絆は傷を含む。で、その傷の再分配と傷の社会化っていうことが今はすごく必要な時代なんだっていうことをおっしゃってる方がいて、これはなんか自分がやりたくて、このオープンダイアログっていうのを開き始めたような感じがしてるんですよね。なんか家族とかその小さなコミュニティっていうこう狭い中で行き詰まってしまった出来事を社会に開いていく。なんかそれが対話によってできるんだったら、それはすごくこう、必要なことだなというふうに思いながらね、試行錯誤してるとこです。
傷を含む。
絆は傷を含むってすごい言えて病だなと思ったんですよ。
すごい言葉だね。
すごい言葉だな、そのパワーワードですよ。
ねえ。
傷を含む。
本当だ、傷を含んでると思って
書かない。含んでる。
含んでるよね。
ああ。
でも、傷を含むからこそ絆なんだ。
うん。うん。
うん。
なるほどね。そうだよね。なんかさ、切り離してさ、あ、痛いからちょっと嫌だ、みたいな風にしてたらさ、繋がれないよね。
傷を怖がって、みんなその孤独になってる。
うん
うん、で、その一方で、その、どこかにその傷がこう、偏ってるんですよね、社会の中で。
うん。
うん、で、それをこう、なんだろうな、まあ、効率化して都市で生きてる私とかは、その傷を受けないことで、快適には生きられてるかもしれないけども、どこかこう、埋まらない孤独があるみたいなね。
うん、うん。
うん。
それは結局その、どこかに周辺化した、その傷と繋がらない限り、多分私の命の孤独は埋まらないんだろうなと思ったりしている。
じゃあ、では、この流れで、毎回ですね、ゲストにですね、質問していまして、これが最後の質問なんですけれども、馬場さんはこれから、どんな世界を生きたいですか？この問いかけで終わりたいと思います。
また一つさ、やっぱり見たいのは、その中心のない世界っていうのを見たいっていうのはやっぱりあるんでしょうね。
うん。
中心のない世界というのと、あとは、その、中心がないからこそ一つ一つの命が同じようにこう大事にされる。うん。特に私はね、女性だからそのジェンダーギャップっていうことにすごく、敏感にこう感じやすいんだけども、それだけではなくてね、それ以外の、うん、それこそ傷の再分配ですよね。
うん。
うん、みんなでこの傷を分かち合う社会っていうのって、一体どんなものなのかなっていうのを、見てみたい。
うん。
うん。うん。まあでも3ヶ月後には違うこと言ってるかもしれないな、みたいな。そういうなんか曖昧さとも許してしばらくは生きてみたいなと思ってます。